岩手医科大学命からテーマは先週に引き続きまして親知らずについて、お話は口腔学顔面再建学講座口腔外科学分野准教授の大橋優先生です。今週もドクター西井と一緒にお話を伺います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、先週はあの大事なお話ですけど、まあ報復絶倒というかね、楽しく放送をね、
親知らずってね、なんとよく聞き慣れてる言葉ではありますけどもね、実はいろいろと、まあ、トラブルの原因になってみたりとか、まあ、でもそのトラブルじゃなくて時々役に立つような存在でもあったりっていうような、悪い子扱いばかりではないというようなところで盛り上がりましたね、先週ね。
まあ、先生、親知らず今週からしかお話を聞いてないという方も、まあ、いらっしゃるという想定で伺いますと、親知らずとはちょっと振り返り
ましょうか。
このまあ成人に生えてくるまあ、前から数えて8番目一番奥に生えてくる歯のことを親知らずと呼んで、まあ、専門的に言うと第3大臼歯ですね。まあ、第3大臼歯というぐらいから第1第2ってあるんですけども、第1大臼歯はよく言われる6歳臼歯ですね。一番最初に生えてくる臼歯、まあ、これから後ろ2本目第1第2第3番目のことを親知らず第3大臼歯と呼んでおります。
はい。そして現代人は顎が、ね、こう小さくなってきて、その親知らずが時には生える場所がなかったり、ね、曲がって生えたり、いろいろトラブルが
生えてみたりいろいろですね、
斜めに生えたり、はい、まあ、その歯肉炎を起こしてみたりとかっていうような話でしたよね。ただまあそういう悪い側面だけじゃなくて、ちょっと便利なっていうか、まあ、その有益な部分も、まあ、生え方によってはある、ね、ということもちょっとお話されてましたよね。
はい。まあ、しっかり生えて機能しているのであれば、これは本当にちゃんとした普通の歯として考えてもらって、まあ、普段通りの口腔ケアをしてもらえば問題ないかなとは思いますね。
はい。曲がっていたりするだけならば矯正治療で親知らずさんをしっかりとしたところにこう、ね、まあ、
入るスペースなんかあったりとか、あと手前の歯をまあ矯正治療でいらなくなったりとかして、手前の方に親知らず持ってくるとか、まあ、そういう矯正の先生もいたりしますので、まあ、それは多分患者さんのその何ていうんですか、
恐
ら
く
だと思いますね。
矯正、まあの形とか大きさとかね、はい、また違うだろうから、
はい、
必ずしも親知らずイコール抜くものだと思わなくていい
ってことですね。すぐ抜くとは考えなくていいかなと思います。はい。
悪さした場合だけっていうことですよね。
そうですね。そういうことですね。うん、はい。
その抜く場合っていうのは、先週のお話の中で虫歯になったり、こう手前の歯に悪さをしたり、ちょっと怖いところで
なんか周りのね、その炎症が広がってね、
もう海が広がって炎症がね、どんどんマイキが広がっちゃったりとか。
で僕もほら歯茎がちょっとこう半分こうかぶった形になってると、そこに食べかすとかがたまって、そこの歯周炎になってみたりとかっていう風な、
まさにそれを歯歯周炎、
歯歯周炎、歯歯っていうのは親知らずのことですもんね。
なるほどね。っていうと、じゃあやっぱり抜きましょうという時に、一般の歯科医の方から紹介状があって、まあ、これは大橋先生手術をっていうことも多いわけですね。連携が取れてるという意味では、ね、
まあ、そうです。もう岩手県内、まあ、時々近隣もありますけども、そういったご開業されている先生方からご依頼いただいて、我々の方で対応させていただくということは本当にいつもありがたく受けさせていただいております。
というだけ、つまりあれですか、先生、大きな手術になるということなんですか。
ですこれ本当に親知らずの生え方とかなんですよね。生え方、どの辺に生え、どういうふうな感じで生えてるのかとか、先週もお話しした通り、例えば神経と顎の骨の中に通っている神経と位置関係ですよね。こういうのも、まあ、レントゲンだけではなくて、まあ、CT といって、まあ、3次元的に位置関係を把握して、いわゆる外来ですよね、来てもらったところで部分的な麻酔でやれることもありますし、時によっては全身麻酔での対応っていうこともあったりしますね。
顎のこう骨を外してまでは、
顎の骨を削りますね。基本的には削って埋まってることが、なんていうんですかね、一部分しか親知らずが出てないっていうことは、骨の中にもほとんど埋まっちゃってることが多いんですよ。その後どうやっても出口がないもんですから。
なるほど。
はい、骨を削ります。
今一瞬小顔に、
ああそこ
思ったんじゃないですか、それ
今バレました
ね。だいぶ付き合いも長くなりましたからね、隣に座ってると大体そういうこと考えてるのかなという。
でも ちょっと怖いですよ。
そうですね、
日帰りではやりたくない感じですが、日帰りなんですか？
そうですね、多くの方はその日に来ていただいて、そのところで、局所部分麻酔をして、歯茎もちょっと開いて、骨も削って、で歯もちょっと横に生えてると引っかかって出てこないので、歯もバラバラに削って、分割ってですね、バラバラに削って小さくして取り出して一個一個こう
砕いて、
そうですね、イメージはそういう感じでいいと思います。痛いですよ。
腫れます、
もう間違いなく腫れます。これはこの腫れはですね、人間の生理機能として、反応としては正常なんですよね。それだけ侵襲を加えてますので、どうしても腫れてきますね。
血も出ますし。
そうですね、はい、血は出てきますが、もちろんその抜歯してる最中はどうしてもある程度は血は滲むところはあるんですけども、帰る時にはしっかり一時的に出血がされていることを確認してからお帰りいただくような形にはしておりますね、
はい、気が止まりませんっていう電話とか、
はい、現実にあったりすることはありますね。ただちょっと難しいところで、出血なのか抜歯した後の出血なのか、いわゆるその少しだけ血が、要はどこの傷でもこうしばらくじわじわするじゃないですか、そこに特に問題ない出血なのかというのは、かなり患者さん方もですね、判断が難しいんですよ。かなりなので、その実際来ていただいた時は全く問題ない出血っていうか、血が滲んでる程度だったりとか、もう本当にやっぱ出てる時も中にはあったりしますので、心配な時は連絡いただけるのが一番いいのかなと思いますけども、そういうことはあったりすることもあります。
出血も心配ですけど、やっぱり痛みですよね。
ですね。
抜歯後の痛みとか、その辺何か注意すべき点とか、対処方法とか。
対処方法はですね、もう鎮痛剤なんですね。本当にもう痛み止めを使っていただくしかちょっと方法は今のところはないかなとは思います。
抜歯は必要になってくるんですか、縫うっていうことは。それとも溶けていくような
。そうですね、ちょっと話は少し戻って、もやしらずを抜くってなった時は、歯茎を例えば切って開いて、引っかかってる骨は削って、で歯はこんな細かく分割して、で取り出してきて、っていうふうにやっていくんですが、やっぱ最後は縫います、歯茎を切ってる分は。なので必ず1週間くらいですかね、一応開けて糸は取りに来ていただかなきゃいけない。で吸収性の糸ももちろんあるんですが、あまり使うことはケースとしては少なくて、いわゆる絹のできた糸とかナイロンでできた糸とかを使うことが多いと思いますね、
はい、しばらく手術した後、食べる気をつけなければいけないこととか。
食事はですね、まずやはり硬いものとかを食べるっていうのは気をつけていただきたいのが一つあります、やはり傷ですので、硬いものが通過することで、また余計に傷が広がる可能性があるっていうのがまず一つ。あとは刺激物ですね、辛いとかそういったものは染みますので、食べたくもないとは思うんですけども、そういうところはちょっと注意していただきたいかな。
タバコとかアルコールもダメですね。
タバコとアルコールはダメですね、いいことは一つもないんですが、そこはちょっとやめていただきたいかなとは思っております。
じゃあ冷たい熱い、例えばアイス、またはお湯とか、
あまりこう極端な温度でなければいいと思います。例えば冷たすぎるのも良くないですし、暖かすぎるのも良くないので、本当に適温っていうところですよね。本当にそれぐらいの食事とか飲み物も含めて、取っていただけるのが一番いいのかなと思いますね、はい、
なるほど。
ただやっぱり食事取るのがすごく億劫になることがやっぱどうしても多いんですね。最初のやっぱり抜歯してから3日4日ぐらいとか、やっぱりもういろいろ食べるのもちょっと億劫になっちゃうことが多いので、
腫れてもいますしね、
でも忘れてほしくないのはやっぱ水分摂取ですね、この本当に飲まないでいるとやっぱり脱水とかになって具合悪くなっちゃうこともありますので、何かしら水分で取っていただけるっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますね、
だいたいあれはどれぐらいで引っ、
大体ですね、1週間から2週間くらいって考えてもらうといいと思います。で腫れのピークは大体3日目から4日目です、で1週間ぐらいで大体引いてきたなっていうところで、1、2週間で大体なんか良くなったなっていうふうになるのが一般的な経過になりますね。でも逆に言うと1週間超えて腫れてくるっていうのは問題があります。それこそ感染ですね、
起こし菌とかね、
起こしてる可能性があります、場所をきっかけに起こすことももちろんありますので、1週間超えて腫れがひどくなる、痛くなるっていうのはちょっとこれは別のサインが起きてる可能性がありますので、ちょっと診察受診を考えてもいいかなと思います、
一般的な安静を心がけて過ごして様子を見て、食事も気を使いながら、ということですよね、じゃあ実際ブラッシングとか、歯磨きは怖いですよね。
そうなんです、ここがですね、非常に大事なことで、 口の管理をしっかりやろうと思う方こそ抜歯した後一生懸命歯を磨こうとかうがいしなきゃって思うことが多いんですよ。ただですね、親知らず横に埋まってってるとはいえ、まあ半径を切って抜きますよね。で最後縫うんですが、どうしてもやっぱこう隙間があったりすることの方が多いんですよね、その抜いたところの。でこれがですね、通常のその歯が抜いたところが治っていく過程っていうのは、その抜いたまあへこみのところに血の塊ができます。最初はだいたい3日から4日くらいかけてできます。でそれが1ヶ月2ヶ月かかってくると、だんだんに歯茎のような硬い組織に変わって、だんだんにこう歯茎の形がこう落ち着いていくんですが、これをですね一生懸命うがいしてしまうと、最初に言ったその3日ぐらいでできる血の塊、これが取れちゃうんですよ。
せっかくセメントで埋めてるんですよ、セメント洗い直し続けるわけ
です。これがどうなるかというと、骨が露出しちゃうんですね。
あらららら、
痛いんです。これはドライソケットって言うんですけども、骨が露出しちゃって非常に痛い、こういうことが起きるので、我々がよく患者さんにお話しするのは、抜いてから1週間くらいは強いブクブク、いわゆる口でやるブクブクがいですね、これはちょっと避けていただくように。
1週間くらいが、
1週間くらいやめた方がいいですね。で歯ブラシもやっぱりその毛先の刺激も痛いですから、もう本当に1週間程度であれば、その手前の 2、3本ぐらいの歯はそれほど一生懸命磨かなくても問題はございませんので、あまり最初の1週間っていうのは、そこは一生懸命きれいにしようっていう意識は持たなくても、少し気楽に考えていただければいいかなと思います。
むしろちょっと触らないで、
その方がいいと思いますね。
置いてねっていう感じなんですね。
軽く揺すぐ程度で結構です。
なるほどなるほど、はい。なんとなくね、一生懸命やらなきゃいけないような気がします
ね。そうなんですよ。
皆さんね、ラジオ聞いてる皆さんもね、その歯磨きっていうのはね、日頃からね、結構その一生懸命やられる方多いと思うんだけども、ちょっとまあ話ずれるかもしれないけど、なんか歯磨きのコツみたいなものって、その親知らずに限らず、術後、今ちょっと術後なん
で、そうですね、
置いといて、術後はね、歯磨きできるだけその近辺はしないようにっていう風に今お聞きしましたけど、普段のまあそれ親知らず関係なくの、例えば大きい歯ブラシがいいとか、ちっちゃい歯ブラシがいいとかってあるじゃないですか。
できるだけ、そうですね、まあ、いろんな歯ブラシがこう市販されていると思うんですけども、できるだけあまり大きくない方がいいんじゃないかなと思います。つまり一応いろんな理由があるんですけども、一番大きな理由とすると、その歯の大きさよりも、まあ例えば2倍くらいの大きさがある歯ブラシなんか使っちゃうとですね、歯ブラシが歯の表面だけ磨くことになってしまうので、少しコンパクトなヘッドのものを使っていただくと、歯と歯の間だとか、あと歯と歯茎の間だとか、そういうところも綺麗に磨くこと、まあ時間はかかるんですけども、できますので、その方がいいかな。
細い毛で柔らかい方がまだ、
そうですね、毛の硬さに関しては普通か柔らかめっていうのはありますが、いいんじゃないかと思いますが、あとは歯茎の状態に応じてその毛先の硬さとかを選んでもらう。歯茎やっぱどうしても弱ってる方は柔らかい方がいいですし、まあ健康な歯茎の方であれば普通ぐらいのもので問題ないのかなと思いますね。
長いお付き合いでドクター西を見てると、やべえみたいな顔なさ
ちょっと読まれ始めました、やっぱりね。僕はとにかく大きな歯ブラシで豪快に馬用かってくらいのやつでやってましたけど、
やっぱ力加減も大事です。力いっぱい磨いちゃダメです。
筋トレしてるんでね、ちょっと
その本当に 1g 2g とかの世界なので、ペングリップって言って、ボールペンとか持った時のくらいで、こうフルグリップっていわゆる何て言うんですかね、しっかり握ってしまうっていうのは、これはもう重い力がかかってしまうんで良くないですね。ペングリップで持ってもらって軽く、で一本一本丁寧に磨くって意識してもらえるといいかなと思います。
磨き方の常識って、こう時代で変わってきてるのかどうかなんですけど、こう上から下へとか、あと横とか縦とかっていうのは今。多分そういうことよりも一本一本、
一本一本ですね
っていう意識ですよね、
の方が大事かなと思います。
こうね、マッサージするみたいにやっていけばいいってことですね。
なるほど、はい、特にじゃあ縦横だなんだってことよりも、一本一本歯ぐきから、
そうです、歯一本一本、歯と歯の間、歯と歯ぐきの間とか、まあ、そういうところを丁寧に優しく磨いてもらうのは、
悪さしてない親知らずもそうやって優しく
優しく
そうですね、
悪さしてるようであれば先生に相談して
もらう、ぜひその時は
よろしいですよね。
2週にわたって親知らずについ
てありがとうございました。ありがとうございます。
親も多分知ったと思います
か。親も知ったかもしれない、これで
今回のラジオ聞いてね、